新庄沙織の開運ラジオ始まります。こちらの放送は薬膳風水そして九星気学を通して幸せに納得できる人生を送るためのきっかけになれるようなお話をお届けしたいと思っております。こんばんは。今日は土の絵馬一石金星中宮の火曜日です。はい、皆さん、お元気でしょうか。私は、先週末よりおばの卒寿のお祝いで東京へ行ってまいりました。昨日の夜無事に京都へ戻ったんですけれども、今日はその東京でいただいた木のお話をさせていただこうかなと思っております。東京でチャージした木ってことで、今回東京で滞在するときに選んだ場所なんですけれども、皇居のすぐそばの半蔵門エリアっていうところだったんですけれどもね、このホテル私が、探したのではなくって、夫が選んで予約をしてくれたんですけれども、選ぶときに、私はただできたら皇居の近くで緑の見えるところがいいなっていうのをリクエストしたんですけれどもね、とても予約してくれた場所が偶然にもすごくいい気の流れる場所で、すごいいい場所でした。今はね、東京のホテルもすごく高くて、なのでこう私たちのね手の届く範囲のホテルなので、すごく有名なホテルとか三つ星四つ星ホテルとかそういう高級ホテルとかではないのですけれども、とてもいい場所にあって、お値段の割にはすごく落ち着いたホテルに泊まることができました。九星気学とか風水を大切にしている、私にとってこの半蔵門という場所っていうのは、特別な意味を持つ場所に感じています。この皇居の場所はね、徳川家康が主人相応の土地で緻密にね作り上げた風水都市なので、とても興味深い場所なんですね。この半蔵門周辺っていうのは風水を学ばせていただいた時に、先生より富士山からの強いエネルギーが流れ込む流脈の上にあって、さらにこの皇居の南西の方位、いわゆる裏鬼門でしっかり守るパワーが宿っているということをね教えていただいていたので、行く前からとっても楽しみにしていました。ホテルのね部屋の窓からは目の前に皇居の深い緑が見えて、また堀を見ること、ね、水の流れている堀を見ることもできて、で内堀通りっていうんですかね、道がズドーンと見える視界の広がる場所でした。このまたその遠くに向こうに広がる丸の内でしょうかね、丸の内とかもっと向こうの高いビルなどもねすごく見れる場所で、夜になるとね都会の光がもうきらめいていて、もう京都とはまた違うこの銅のエネルギーっ ていうんでしょうかね、すごく感じることができました。普段住んでいる京都のこの静かな陰の木の中でね、での生活とは対照的で、皇居の凛とした空気と、なんか都会のすごい刺激がなんか重なり合う、すごくそんな特別な雰囲気の場所で過ごすことがね、ができて、とてもいい気をいただけることができたなって感じました。なんかね、こうして時々この自分のいる場所をね、旅という形で帰ることができて、こう五感を揺らしてもらって、こうすごいいい気を巡らせてもらってね、本当にこういう時間っていうのもね、大切だなって改めて感じることができました。またたまたま今回はお日にちも私たちが自分で決めたわけではなくってね、おばの方からお日にちが決まっていて、もう半年ぐらい前から聞いていて、ホテルも予約したんですけれども、私にとっては最大吉方位の、お日にちとその方位に当たっていて、成長とか発展の気や、また整うとかっていう気、そして希望とか、あと声が良くなるとか、先の目標とか道筋が見えるとかといったようなね、すごい喜ばしい勝利もあるので、これからその気がどんな風に自分にとって現れてくれるのかね、少し九星気学をお伝えしている身としては楽しみにしています。また泊まったね、朝はね、朝食前に外のその皇居の外苑を歩いてお散歩して、朝汗を流すの皇居ランナーの方々を見ることもできて、すごい爽やかな気もいただけました。なんかね、すごくたくさんの方がこう朝早くからね、5時6時とかから走ってるんですけども、こうポツポツとその場所に皇居ランナーの方がこう着替えたりシャワーを浴びれる、そんなお店というかね、そういう場所もあって、こんなお店もあるんだなって言って発見知ることもできて、でそこで皆さんシャワー浴びて着替えてお仕事に行かれるっていう感じで、そう仕事前にね一汗かいて爽やかに出勤されるんだなと思って、そんな姿を見て私は歩いていたんですけども、でいい気をいただけました。またソメイヨシノとかね、桜はねもう散っていたんですけれども、山桜がいっぱいそのほとりの前ところにもまだ全然綺麗に見頃で咲いていて、本当の山桜ってコロンとした形がね可愛くって、またソメイヨシノとは違うこう可愛さというか綺麗な感じがねすごい素敵で、またツツジが、ツツジですかね、サツキかな、どちらかが咲き始めていて、春の名残とこう新しいなんか季節の始まりが同時に感じられる、なんかこう美しいこう時間を少しですかね過ごすことができました。私はこう13年前、2013年から2015年にかけて2年間東京で夫の転勤でね住んだんですけれどもね、本当東京駅に降り立った時に、なんかこうすっごく懐かしくて、なんかいろんな思い出がね蘇りました。あの時はこう2匹の1匹のダックスのワンちゃんと1匹の黒猫の猫ちゃん見ると 一緒に京都から珍道中をこうすご2匹を連れてねやってきて、でまた2年間過ぎてまた京都に戻る時も2匹を連れてね大変な時間を過ごして帰っていたんですけれども、なんかそんな時をちょっとこう思い出して、あ懐かしいなっていう思いがね蘇って、私はこう引っ越しをしてから一度も東京には来たことが、なかったので、すごくそんな思い出を思い出しました。夫はねもう毎月のように何回も毎月何回もね東京に来てるので、もう当たり前のようにいる感じでしたけどもね、私はちょっとこういろんな感慨深い気持ちにもなりました。そしてね今回の旅というか一番の目的は、まあ、夫のおばの卒寿のお祝いだったんですけれども、親族などもね集まっていたんですけども、このおばっていうのは結婚以来ずっとね私のこともすごく可愛がってくれて、ひどく私が体調を崩した際もとても誰よりもこう親身になって支えてくれたり、いろんなことを教えてくれた大切な人で、今回そのおばの卒寿のお祝いもがあってね行くことができてすごく嬉しく感じました。私はね血のつながりはね全くないのですけども、まあ90歳なので私とはもう娘というか孫くらいのようにね離れてるんですけども、本当にこう娘のような感じ、孫のように深いこう愛情でねいつも25年見守ってくれて、また亡くなったおじとともにねずっと優しく、東京の転勤できた時も慣れない土地で困らないようにね本当たくさんのことを教えてくれたり、ずっと京都にいる時もずっとこうお電話もよくねかけてきてくれたり、メールとかズームでのねやり取りもしたり、本当にこう自然とどちらからともなく夫を介さずともこう連絡を取り合う中でね入れていることにとても感謝だなと思っているんですけども、90歳になった今でも何でも自分でこなしてすごく元気で、今でも毎日ピアノを弾いてなんかこう丁寧にゆっくり毎日を楽しむ姿は憧れで、私もこうおばあちゃんになった時にこんな風にね元気で生き生きと生きていたいなって思わせてくれる、なんかこう希望をくれるおばなんですけれども、今回も逆にみんながお祝いを開くというよりかはご自身がねお世話になってきてなってきたのでということで、自分から食事会を開いて、まあ、遠くのもう本当に遠くの親戚やこう知人など普段、まあ、会ってない疎遠の方などにもぜひ交流を深めてほしいというこう粋な意気込みもあって自ら開いてくださって、そんなお心遣いにね改めて感謝だなっていうのと、こんな風な年の取り方をねしていきたいなっていう風に改めて思いました。おかげでその会ったことのない本当にすごく遠くの親戚とか、お知り合いになれたり、まあ、ご紹介いただいたり、いろんな人とも私もお知り合いになることができて、いろんなことを教えていただいてお話を聞くこともできたので、すごいいい会に参加できたなと思って、そのような良い気もいただけて、今回はすごく有意義な風水のいい場所でのいい気もいただけて、本当に東京で良い気をチャージできることができました。はい、 またこのいい気を、またいろんな形で、還元できたらなっていうふうに思っています。はい、今日は私が東京でチャージした気ってことで、このようなお話を、させていただきました。はい、今日も最後までお聞きくださりありがとうございます。なんか明日はね雨が降るとかね言ってますので、皆様、気をつけてお過ごしください。はい、それではまた。新城沙織でした。